マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第448回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第448回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。またリスナーの皆さんとのコミュニケーション場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらはポッドキャスト番組電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。 Discord サーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで前回デスクトップパソコンとかの話をしたんですけど、ちょっとね、秋葉原行く用事がありました。用事っていうか、出張の帰りにちょっと秋葉原寄れる機会がありまして、ちょっと行ってきました。という話は、後の方で話をしますので、そういう話もしたいと思うんですが、ではちょっと久々にね、マイクロソフトネタを、直にね、マイクロソフトに関係あるネタをお話したいなと思います。ですね、まず2つ。今回ちょっと短いんですけども、まずですね、Office 365、こちらの個人向けサービスですね。日本ですと Office 365 ソロっていうことになるんですが、まあアメリカだと Office 365ホームとか Office 365パーソナルとかあるんですが、こちらの契約形態がちょいと変わりました。規制が緩和されたということになります。これマイクロソフトの方で発表がありまして、Office 365の個人向けサービスっていうのが、日本だと Office 365ソロっていう形であるんですけども、アメリカとかですと Office 365ホームとか Office 365パーソナルとかね、あるんですね。で、ちなみにこれ、今まで変更前ってどういうサービスだったか、どういう規制があったかっていうと、ホームだとパソコンは5台までインストールできます。タブレットは5台までインストールして、あと、スマートフォンに関しては、5台までのインストールができますっていう、5台という上限があったんですね。で、Office 365ホームに関しては、5人までが使えるっていうことになってました。で、一方、Office 365パーソナルというのが、これ本当アメリカ版の個人向け、本当の一人の個人向けなんですが、パソコン1台まで。で、タブレットも1台まで、スマートフォンも1台までということになります。あ、で、この中は、パソコンにはね、Mac も含んでいます。まあ、Mac はパソコンじゃねえっていう宗教上の問題もある方もおられると思いますが、ちょっとここはですね、パソコンという扱いで、お話をさせてもらいます。そういうサービスで、日本だと Office 365ソロっていうと、パソコン、または Mac はですね、2台まで。で、タブレットも2台まで。スマートフォンも2台まで、インストールができるっていうことになっていました。つまりその各デバイスごとのインストールの上限数っていうのが決まってたんですね。で、今度はですね、このインストールする数は無制限になりました。で、無制限になったんですけど、同時に使用できるのは5台までですということになります。ですから、例えば10台デバイスがあったら10台とも入れちゃっていいんですよ。ただ同時に使っていいのは5台までだよと。本当の個人がね、5台同時に使うかっていうと、ああ、でもあるかな、ね、外でスマートフォンっていうか、タブレットで編集したの、それ見ながら、別のファイル開きながら、家でパソコンで開くとかね。なんか私だとありそうな感じがするんですが、まあそういったところでも2台っていうことになりますんで、まあそこ同時使用は5台までということになりました。そういうね、ことで、インストールしていいのはもう一通りもうインストールどんどん入れちゃっていいよということになりました。ですがまあこれ実際、同時に使用できる数って、本当に個人ベースだと本当にそんな5台同時にってことはあまりないですから、かなりね、もう実績にこう無制限に使えるような感じだったのかなと思います。で、アメリカの方で出てる Office 365 ホームっていうのは、5人までっていうのが今度6人になったということになっています。で、ちなみにじゃあ同時稼働数5台超えたらどうなるかっていうと、5台超えちゃいましたってことで、こうメッセージが出てきて使えるようになってるということになっています。まあそういったところでね、多分実績にそんな影響はなかったと思うんですけども、制限なくして、どんどん入れちゃっていいですよ、と いう形になった、なってると思います。だからライセンス上はですね、そんなマイクロソフト的には変更になってないんじゃないかなと。まあもちろん仕組みを変えたってことで大変更だと思うんですが、まあ、まあ皆さんどんどんオフィス使ってくださいねということかなと思っております。あ、そうそう。ですから、パッケージで売ってるオフィス2016とか、あと、サーフェス5の時でも話したような、バンドル版のオフィス、これについてはですね、条件は変わっていないです。で、PC ウォッチかなんかに書いてあったんですけども、そこからオフィス365のライセンスの切り替えっていうのもできないということになっています。まあ、そういった意味で、うん、ますますオフィス365の個人向けの方は使いやすくなってんだけど、相変わらずなんでバンドルはオフィス2016をね、入れ続けるのかなっていうのがちょっと疑問かなっていうところあるんですが、まあまあそういうこともあって、まあ、ライセンス切れちゃったとかね、常に新しいオフィスを使っていきたい。例えばこの、もうすぐっていうのは、まあ次がね、オフィス2019っていうのが出ますけども、そういった方はもうオフィス365ソロっていうのをまあ契約してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、そういうことで、オフィス365の個人向けサービスの規定の変更という話をさせていただきました。で、次の話が、久々に Windows 10の話をします。Windows 10は、今、バージョン 1.8.03 っていう April 2018アップデートを、まあ、皆さん最新版ということでお使いだと思うんですが、次のバージョン、おそらく10月に発表、リリースがされると見ている Windows 10の開発コードネーム Redstone 5と言われているバージョンですね。これがですね、正式な名前が発表されました。発表された場所は、ドイツのベルリンで行われています IFA2018 の場で、まあ、マイクロソフトの方が発表しまして、この Redstone 5の正式名称、Windows 10 October 2018 アップデートということになりました。まあ予想通りですね。うん。なんとかクリエイターズアップデートなんて名前じゃもうなくなっちゃったんだが、まあちょっとね、ちょっと残念かなと。ちょっとアンドロイドみたいにね、まあ、あれはコードネームですけど、ちょっと遊び心があってもいいんじゃないかなと思うんですが、オクトーバー2018アップデートということで、まあ、2018年の10月に出しますよということになります。で、おそらくバージョンは1809っていうバージョンだと思います。まあ、そういうことでね、出てくるんですが、で、その次が、もうすでにテストはスキッパーヘッドということで始まってるんですけども、2019年のおそらく4月に出るであろう Windows 10で 1911 というコードネームがついています。なんかますます機械的で面白くなくなっちゃってるんですが、ちょっと実際商品名としては何が出てくるかわからないんですが、もう次のものも、テストが始まってコードネームがついているという状況です。で、おそらく Windows 10の Redstone というコードネームっていうのがこれで最後ということになっています。まあ、ある程度の区切りなのかもしれないですね。で、次の Windows 10ってどんな機能が実装されるかっていうことなんですが、注目されてた機能の接つ、これがですね、残念ながら削除されちゃったみたいです。接つっていうのは、複数のアプリケーションをタブで混在できるっていう。例えば、Edge とかだとタブでできるんです。例えばそのタブで、ウェブページごとにこうタブで切り替えができてたんですけど、あれが複数のアプリケーションで混在できる。例えば、ワードとエッジを混在とか、それこそメモ帳とか電卓とか設定画面とかを一つのウィンドウのタブで切り分けた画面で使うことができるっていうことができる機能が接つと言ってたんですけども、これね、新しいバージョンってことで4月とか5月ぐらいまでの Redstone 5のインサイダープレビューに入ってたんですよ。で、実際その、メモ帳とかをエッジのタブの一つにするとかね、設定画面とかを一つにするとか。で、一時期その UWP のアプリじゃないとできないって言われてたのが、そうじゃなくてもできるようになってたってことで、結構俺面白いなと思ってたんですけども、途中のバージョンからどうも動作が不安定になったということで、外されて、なんかどうもそれの外されたままで、今回の Redstone 5のインサイドプレビューにも入ってないし、どうも発表の中の目玉としても書いてないっていう状況で、これいつ復活するかわかんないし、ひょっとしたらそのままお蔵入りになってしまうかもしれないということが言われています。 それとですね、あとまあ詳しい話はリリース時に、まあ、Windows 10 October 2018アップデート特集という形でお話をさせていただこうかと思ってるんですけども、クリップボード、これが結構強化されてですね、クリップボードがデバイス間でできるということになっています。だから複数のパソコンの間でクリップボードの、まあ、テキストとかって言われてますけどね、データのコピーができるということで、まあサードパーティーのやつとか、あとロジクルのマウスとかのね、ユーティリティ使うと、もうそれがすでにできちゃってるんですけど、今回 Windows で標準でできるっていうことになりました。ロジクルのやつ面白いですよね。Mac と Windows PC の間でもドラッグ&ドロップができるとか、いうふうに聞いてますし、マウスちょっとね、欲しいんですけどね。そこら辺がもうすでにできてるっていうのがあるんで、まあ使ってる方はいると思うんですけども、ちょっとそこ便利、まあ、標準でできるようになるんでね、いいんじゃないかなと思っています。それと、あとですね、クリップボードのコピーで履歴のコピーができるんですね。コントロール C でコピー取って、コントロール V で貼り付けるってことをやってたんですが、過去に、まあ、一回しかクリップボードを使えないんですよね。その過去に遡ったコピー内容っていうのを貼り付けるってことができるようになってます。これ、Windows キーと V のキーを押してやると、メニューが出てきて、今までクリップボードされたコピーのね、内容が一覧で出てくるんですね。で、その中から選んで貼り付けるってことができますんで、まあ、例えばその、Excel でこのセルをコピーするとか、で、前の数字をちょっと利用したいとかね。ありますよね。で、結局私、複数のコピーしづらいときは、ひでまるとかのテキストエディターを開いて、コピーしたやつを複数ボーンと貼り付けておいて、その中から選んでコピー、選んでコピーっていうことをよくやったりしたなんですけども、まあそういったことがやらずにですね、普通のキー操作とかマウス操作だけで、履歴のクリップボードのコピーができるということになっています。なので割とね、今回地味なアップデートになると思うんですが、あとは、そうだな、ダークモード、どっかで聞いたことあると思うんですが、今まではエッジでだけだったんですけど、普通のエクスプローラーとかね、そちらでもダークモードが使えるってことで、なんかこれ、あれですかね、トレンドをこうアップルと示し合わせてるんですかね。なんで、モハーベでね、今度私の Mac 見れるのこれ楽しみなんですけど、あんな感じでダークモードでっていうことで、私もダークに行こうかなと、そんな風に思っております。まあそういったモードがね、追加されるということになっています。まあ、あとはエッジ周り相当、使いやすくなると思いますし、今インサイドプレビュー入れてるんですけども、面白かったのが、メモ帳で、シフト B だったか、コントロール B だったかな、メニューでね、Bing で検索するっていうメニューが出てきてます。まあ、皆さんね、ここは Google って言いたいところは非常にわかるんですけども、まあ、メモ帳で、この内容を調べたいってきたら、そのメニューでそのまま Bing で検索できるというのも今のところインサイドプレビューで入っています。結構そういった細かいところが多いんですけども、今度のやっぱり Windows 10のバージョンアップっていうのもね、結構、ちょっと便利になったってところで期待できるんじゃないかなと思っています。あと何かあったかな？あとフルエンドデザインがより推進されて、デザインが結構見やすくなるっていうか、まあ効果がね、出てきてっていうところで、まあこれ趣味が分かれるところだと思うんですけども、そんなところも改善されています。はい、ということで、次の Windows、Windows 10 October 2018アップデートということで名前が決まって、おそらく10月に出るということで、まあ、今のところ分かってるような、アップデート内容の話をさせていただきました。はい、というところで、じゃあ、自作パソコンっていうか、次期主力デスクトップパソコンの話を、お話をさせていただこうかなと思っております。ですね、昨日久々に秋葉原に行ってきました。出張の帰りっていうところで、ちょうど本当に近くでね、仕事してたんで、行ってきまして、いや、良かったですね。久々の秋葉原、何ヶ月ぶりかな、久々だったんですけど、まあ すごいですね。平日の夜ってあんまり行ったことなかったんですけど、休日と違ってて、すごいですね。メイドさんというか、女の子が、こう立てて、こう、喫茶店どうですかって、声かけてるのが、平日の夜ってあんな多いんだなと思いましたね。一時、休日に行った時に、すごい、そういうのいなく、そういう方たちいなくなっちゃったんで、あ、もうそういうの廃れちゃったのかなと思ってたんですけど、決してそうではなくてですね、曜日が違うと違うんだな、というところでした。まあ、もうさすがにそういうところに、行くことはないと思うんですが、ですね、で、行った目的の一つが、前回話したマースコンピューターのダイブ、あれの実況も一回見てみたいな、というところで、秋葉原にはですね、マースコンピューターの直営店がありまして、あと直営店の他に、夜通しカメラのマルチメディア秋葉館、マルチメディア秋葉ですね。あそこにも、2階に、ちょっと奥の方にですね、マウスコンピューターのコーナーがあって、あれ実際マウスコンピューターの直営店の方が来てると思うんですが、実機が置いて触れるというところで、見てきました。直営店の方に行ったんですね。で直営店の方に行って、で、ダイブが置いてあったんで、デスクトップのダイブですね。で見てきたんですが、結局結構店員の方っていうか直営店の方がいろいろ説明してくれまして、たらですね、前回お話したモデルっていうのは置いてなくて、店頭で買えるモデル。まあ、結局はその、郵送になってしまうんですが、CPU がですね、すべて Core i7-8700K。これで全部固めてあるんですね。値段もちょいと高いぐらい。でも本当にちょいと高いぐらいなんで、それと、それ以外のスペックっていうのは、だいたい、同じです。同じっていうのは、前回お話したウェブのモデルと同じになります。で、やっぱり同じようにですね、ライトルームをちょっと快適に使いたいっていうのと、あとまあビデオの編集も、まあ、YouTube もちょっとやってるんで、なんて感じでね、まあやりたいことやりたいんですけど、なんて。あとは 3D のグリグリのゲームとかもやらないですって話をして、お話をしてたんですが、やっぱダイブですかね、なんて話をしてたら、確かにこれおすすめですってことで、やっぱりそういった用途で用意されてるんで、いいと思いますし、なんでやっぱ 8700K を置いてるかっていうと、やっぱりその、パフォーマンスがよりいいものっていうところで置いてるだけで、どうしても8700でいいっていう、Core i7 の8700でいいって場合は、ダイブじゃなくても、通常の他のモデルでも、まあ、これと相当のものがありますよってところで、本当に普通の、要はスタンダードシリーズですね。まあそちらのものもありました。で、こっちだと値段がちょっと安くできますんで、ってことで、お話をちょっといろいろ紹介してもらいました。で、それ見ると、あとその、やっぱりビデオカードはもう1050で十分ですと。で、1060はまあビデオ編集される場合はあった方がいいかなと思うんですが、まあ1050でいいんじゃないですかね、って話をしてました。でね、どうもでも話してて、8700K ってどうなんでしょうって話をしてたんですが、で、私のイメージではそのオーバークロックができるとかね、あと最大の動作クロック数が、高いとか、だからここ一番はもっとパフォーマンス乗せるとかっていうようなイメージがあったんですけども、それ以外だと、定格のクロックが違うんですよと。で、Core i7 の8700っていうのは 3.2GHz ですと。で、Core i7 の 8700K になると 3.7GHz ってことで 0.5GHz 分早いんです。このベースのところがもう底上げで早いんですっていうんですね。ですからそこら辺のその性能重視っていうところを見ると8700K にしといてもいいんじゃないですかねっていう話をしてました。ですからもうこれ買っとけば、まあ、当分大丈夫ですよっていう。まあ逆にこれより下のモデルでも十分だし、Core i7 の 8700 でもいいと思いますけどねって話をしていました。でもね、どうも話してると、Lightroom とかそこら辺の編集の部分だったら、確かにここまであってに越したことないけど、ここまではねっていうような感じでした。やっぱり主体はそのビデオの編集だとかっていうところにも行ってしまうようで、で、その話をまあしてて、なるほどと分かりました。じゃあ検討してみますって話をしてたところで、あとちょっと雑談をしてて、 いや、実はその、今使ってるパソコンだいぶ古いんでね、買い替え考えようとしてたんですよって。まあ、ノートとか持ってるんですけど、つって。で、まあ、マスコンピューターの話しかしなかったんですけども、その、やっぱちょっとこういったクリエイターパソコンで、しっかりとした1台欲しいしって話をしてて。で、いや、今使ってるマシンが、リンフィールドなんですよっていうふうに言っちゃったんですね。で、これね、普通 Core i7 の870とかね、10年ぐらい前とか言えばよかったのを、リンフィールドっていうふうに、コードネームで言うと、こいつその数字の人間だなと。まあ、秋葉原だとまあそんな感じなんですけど、870ですと。で、その段階で、直営店の話の方がね、って感じで、そのパソコンってどちらのを買われたんですかっていうから、いや、買ったも何も全部、ここら辺界隈でパーツ買って全部組み立てたんですっていう話をしてたんですね。そこで、あ、こいつ自作派なんだと思われたらしくて。で、いや、でしたら、これ買うよりは、パーツ買って組んだ方が、よろしいんじゃないですかねっていう。もうお客さんの場合はっていうところで。あと値段的にもね、まあ、消耗品とかもありますと。まあ、ハードディスクの消耗品ですし、電源も消耗品だし、まあ、そういうのもあるんだけども、そこら辺こう、取り替えたとしても、まあ、パーツだけ変えたって多分数万円は安くなるはずですよと。ご存知かと思いますかと。まあ、おっしゃる通りで。だったら、手としてはね、これ、だいぶ買うのもいいんだけども、パーツ買われた方が安いかと思いますし、お好きな構成できるかと思いますよっていうことを、まあ今更ながら、もうこの道私も二十何年間やってますけども、自作パソコンはね、まあ改めて言われまして、そうかなと、いうふうに思って、まあその場はね、どうもいろいろありがとうございましたってことで、まあ検討してみますってことで、マウスコンピューター後にしたんですけど、ってお店出た後に、ああ、そうかなと、まあ、組み立てるのめんどくさいって私言ってたんだけど、組み立てると一回だけですからね。どうしたもんかなっていうところで、で、まあ、そこの、で、そのまま夜の秋葉原をですね、とぼとぼと歩いて、メイドのお姉さんとか看護師の格好したお姉さんとかを避けつつですね、行ったのは、まあ、自作パソコンのお店が、自作パーツのね、お店があるところ、つくもだとか、バイモアですね。昔のツートップですよね。で、あそこら辺、あとドスパラもありますし。まあそこら辺行って、で、バイモアに行ったんですね。昔ツートップだったところ。その前は富士通プラザに買ったところなんですが、あそこ行って、あそこ行くと、例に竹原得意のこう、パーツの、こう一覧と値段が出てますよね。それ見上げて、3万、いくらだか、3万9800円だったかな、Core i7 が。それと、あ、もっと安かったか、Core i7。3万円台前半ですかね。で、あとマザーボードも Z370 とか H370 とかいろいろあるんで、まあ、バイモアのマザーボードコーナーは充実してますよね。っていうか、ありすぎて、どれ買ったらいいんだ、俺っていうような感じしてたんですが。まあ、それ何度か選んでとか見て、メモリー買って、だから、今のもので変えるとなると、まず一気に変えなきゃいけないとなると、CPU とマザーボードとメモリー。これ一気に変えないといけないですね。で、これ買ってこんぐらいの値段かと。じゃあ、あとビデオカードはどうだろうって言うと、GeForce GTX1050 のメモリが 2GB のやつ、黒と志向のやつが1万5000円。あともう一種類やったんだけど、1万7800円とかって。まあ、このぐらいかと。で、あと、M.2SSD ね、NVMe でしたっけ？あそこら辺だと結構高いけど、まあ、SSD は今使ってるやつでもいいかなとか、そんなこと考えてると、まず最初の CPU とマザーボードとメモリ買って、あと、今までのそのグラフィックボード、今までのやつを使い続けるか、内蔵のものを使ってるか、というのを選びながら、後で必要であればグラフィックボード買い足すとかね、買い替えるとか。してもいいし、まあ、そういったことあれば、無理なくね、本当にローン組むことなくね、組み上がるんで、 やっぱそっちの方向なのかなっていうのをちょっと思っています。ということで今3つ目の選択肢ができてしまって、相変わらず検討中なんですが、やっぱり自作のパソコンは楽しいですね、見ててね、組み立てるのめんどくせえってこの前言っておきながら、このパーツ買ってあのパーツ買って、でこのマザーボードはこのインターフェースになって、無線 LAN も入ってるのか、でも使わねえだろうなとか言いながらね、いろいろ見てきました。というところで、今のところバラで買うんだったらちょっと割と早いところでね、買うことができるんじゃないかなと思ってますし、まあ後々こう部品を買い替えてちょっとずつパワーアップして、今までもう10年ぐらいアップデートしなかったんですけど、例えばそれを2年とか3年ぐらいのスパンにして、こう常に新しいものっていうのを使い続けるっていうのもいいのかなと思っています。そうね、携帯電話なんかね、2年とかで買い替えるくせにね、パソコンを8年も9年も同じもの使ってるっていうのも、まあ実はそれで用が足りてしまってるってところもあったんでしょうけど、やっぱりパフォーマンスがいいと、まあレスポンスいいところもありますんでね、ちょっとそういう使い方もいいかなっていう、その元々の自作パソコンの考え方っていうのも今戻って考えているところです。まあどうでしょうね、ちょっとそういったところでなんか、皆さんどうしてるかっていう、意外とも私の周り自作のパソコン使うっていう方がいなくなっちゃって、やっぱり聞くと、その壊れたんだけどどの部品が壊れているか分かんない、結局あれこれやってるうちに一式買うぐらいの分を、ね、お金かけちゃっただとか、もうそういうのがあってもう自作はやめたっていう方が結構いるんですよね。それよりもその Mac とか Surface とかね、買っちゃった方がいいじゃんっていう方もいて、あ、今そういう状況になったのかなと思ってるんですけど、まあ自作面白いよっていう方はですね、まあまあ連絡いただければ、もしくはそのディスコードの方でね、なんかお話いただければいいかなと思っております。はい、そういうことで検討するって言いながら、基本スペックは変えてないんですけども、どうやって買うかがますますなんか話がややこしくなってるという状況になったという話をさせていただきました。はい、第448回は個人向けオフィス365の規約変更と、次の Windows 10の名前と、あと自作パソコンの話をさせていただきました。ということで、そうなんだよな、Windows 10のライセンスも今のもんが今の部品使えば引き継げるっていうところもあるんでね、悩むな。新しいなんかこう完成品の1年のパソコン欲しいっていうところもあるんですけど、お金を考えるとおそらく単焦点レンズ1個分安くなります。そしたら単焦点レンズね、 42.5mm の F1.7 のやつ買えるかなって、いやいやそんな前にまずOMD のローンを返して、本当に支払える額が持ってるかどうかってもう一回見てからですけどね。そんな風にいろいろ考えたいと思います。まあそういった意味じゃ、すぐは買えねえか。やっぱり、ちょっとお金をね、ちょっとちゃんと貯めないといけないんで。そんなことをやっております。それとですね、ちょっと今月の、もう9月になりました。今月の勉強会のお話なんですが、9月の8日土曜日、ワンクマ同盟。というまあマイクロソフト関係の勉強会やってるコミュニティの横浜勉強会ということで、横浜で開催します。そちらがですね、9月8日に行います。で、ここで私の方で、開発関係の話ということで、ユニバーサル Windows プラットフォームのアプリ開発とストアでの配布方法ということで、セッションをやらせていただきます。あと、エスピメーテさんと、とっちゃんさんのですね、C++ のすごいディープな話もあって、それに加えて、私のまあライトの話があるってところで、お話をさせていただきますので、もし横浜方面の方、まあもちろんの東京とかの、私も東京とかよく行きますけど、まあたまにはちょっと横浜来てもらってもいいと思いますので、よかったら参加してみてください。懇親会は横浜中華街の重慶飯店です。ここは辛いけどおすすめです。で、特にこの1階のお土産コーナーの月餅は、もう私はもうおすすめです。で、ぜひよかったら参加してみてください。それと、9月の22日土曜日、こちらドットネットの勉強会、 解説します。今回はドットネットロボスタッフの高尾さんの話と、あと西村さんの話ということが今予定されてまして、あともう一方、最悪私になりますけども、ということで予定しておりますので、こちら日本マイクロソフト品川本社で行います。そして次ですね、9月の29日土曜日、IoT あるじゃんという、IoT 関係とかをやってる勉強会とコミュニティですね、あるじゃんですね。まあ、今まではこう、IoT 関係だとか、もう、ラズベリーパイだとか、もう、そういうの大好きな方が、よく行かれるコミュニティなんですが、こちらに、私の方で登壇というか、ハンズオンをやらせていただくことになりました。当初私、ハンズオンって聞いてなかったんですけど、まあ、登壇だけかと思ったんですけどね、お話聞いたらハンズオンもやるということで、内容はですね、IoT でよく使う長距離無線通信技術のローラワン、これと、を使った通信を、マイクロソフト Azure の IoT ハブ、こっちにデータを送って活用するというお話のその説明と、実際試してみましょうということで、ハンズオンを行います。場所は東京大学本郷キャンパスです。東大ですよ、東大。いよいよあんなところで、まあ、その中の教室の一つなんですけど、お話をさせていただいて、ハンズオンもやらせていただくということになっています。で、私もちょっとね、勉強しながらのところもありますんで、今、日本マイクロソフトの太田博さんにですね、いろいろとこう教えてもらいながらですね、進めたいと思っておりますんで、もちろん、こう、センスウェイさん、ローラワンといったら、センスウェイさんとかね、まあ、アルジャンの皆さんと、ご一緒にね、やりたいと思っております。まあ、そういった意味で私、すごく、緊張しておりますね。ハンズオン枠っていうのは40人。で、募集開始してから半日で全部埋まりました。で、今キャンセル待ちの状態になってますかね。多分、見るだけの人も含めて、おそらく今5、60人ぐらいになってんじゃないかなと思ってるんですけど、そんな大規模な、多分今まで話した中で一番規模がでかいところでお話しさせていただくっていうところで、実はそれの勉強と準備をしなきゃいけないんで、あんまりポッドキャスト長いで喋ってらんないなって言いながら、かなり長いで喋っちゃいましたけど、そんなところでね、9月は3つ勉強会、そのうちの2つをお話をさせていただくということになりましたんで、まあ、ハンズオンの方はね、もういっぱいになっちゃったんですけど、見に来れる方もできると思いますんでね、興味あったらぜひ IoT あるじゃんの9月29日のローラワンとマイクロソフト Azure IoT ハブ、こちらをつなぐという話をね、見ていただければいいかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。どこかな？あと先週お話ししました番組オリジナルステッカー。誰も頼んでねえよ。でも欲しいって人が何人かいるんで作ったというやつですけど、多分ね、あと2、3日で私のとこ届きます。で、これどうやって配布しようかなっていう。実はあんまりね、数ちょっと多くしても値段変わらないんで、結構多めに、おそらく使い切ることないんじゃないかっていうぐらい、需要があればね、かっこいいステッカーとか、だったらいいんですけど、木沢くんドヤ顔ステッカーっていう、そういう冗談が分かっていただける方向けのステッカーになってしまうんで、まあ、希望する方は、どうしようかな、今考えてるのは、郵送になってしまうんで、ちょっと GP かかっちゃうんで、まあ、そうですね、なんか申し訳ないですけど、ドネーションっぽいところつけたところで、こっちが赤字にならないというか、いろんな諸経費含めて赤字にならないぐらいのところで、実費の配布とさせていただこうかなと思っています。まあ、そんな欲しい方は多いと思わないんでね、いいと思うんですけども。あとは、クラウドファンディングでご協力いただいている方、こちらには、後でご連絡しますので、こちらに、もう、こちらの方からね、送らせていただきます。ご希望される方は。あとは、以前もクラウドファンディングで協力していただいた方もですね、対象とさせていただきますんで、これどうやって連絡取ろうかなと思ってるんですけども、ちょっと過去のクラウドファンディングの状況を見てですね、ご連絡したいと思っておりますので、よろしくお願いします。 はい、そういうことでまた色ネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。